こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
今からお届けするのは埼玉県朝霞市にある FM スマイルで放送中の魔法のランプと鬼太郎のわがままパラダイスの中で放送された2012年川内復興祭での収録の模様です。どうぞお聞きください。
はい、ここでですね、今年の復興祭のね、影の仕掛け人としてですね、松尾さんのお話を伺いたいと思いますが、松尾さん、大変いいイベントになったんじゃないかと思いますが、まだ明日もありますけどね、
はい、
どうですかね、今日までの感想としては。
そうですね、外部ボランティアの力っていうのは、発揮できてるのではないかなと思うんですね、ただやはり今年4月から、行政が戻ってきたわけですけども、まだ既存されている、こちらに住んでる方の人口がまだまだだと、で、このまだまだのここに住んでる方たちをいかに増やしていくのか、そのためにはよそから、我々のような外部ボランティアが入って交流人口を増やしていかなければいけないよねと、その一つの仕掛けとしてこの復興祭があると、それの既存宣言が一つあったとすると、この復興祭が次のストップであったろうというふうに思ってます。初日はちょっと雨でしたけども、とりあえずいろんなプログラムが進んでですね、無事進んでいるのかなっていうのが、私の感想です。
そうですね、やっぱりこう臨機応変に対応するような状況が至るところにありますけども、そんな中でね、野球の試合なんかもね、日程変更になったりとかいろいろとやってますが、プロ野球の選手なんかも来てくれてね、
はい、屋敷さんなんか ね
来てくれたもん、ちょっとそばで見てやっぱちょっと感動しちゃいましたけどね。
ちょっとしびれましたよ、
すげえと思っちゃった、
ミーハーですね、
子供の感覚になっちゃった、すげえみたいな。いやでも本当そうやってこういわゆるなんていうのかな、いろんな可能性をこういうところで集結して、できるだけこうイベントを盛り上げていくっていうことは、数々ねイベントをやってきてる松尾さんならではなんじゃないかと思うんですけども、これはやっぱりこう定期的に来年再来年っていう形でやっていくっていう計画は今のところあるんですか。
夏祭り自体は毎年やられてたことです、
もともとね、
ですからこれは続くというふうに私は思ってますし、そこ祭りのですね、いろんな支援っていうことは、市民キャビネット災害支援会としてのミッションですから、引き続き支援をするっていう位置づけは変わりはないです、
なるほどね。やっぱり今我々も松尾さん、の力でラジオをやらせてもらってますけども、コミュニティね、コミュニティの力っていうのがやっぱり我々ラジオ放送してる上で、よく言うことなんですが、どのぐらい我々の力が役に立ってるかは別にしても、やっぱりこうやっていろんなちっちゃなNPO の団体の一つ一つがやっぱりそれに似たような、活動をしてるんだなっていうのをつくづくやっぱ話聞いて感じますね。
そうですね、いろんな地域でね、活動してて、ただその地域の中でちりぢりになってるっていうのが現状じゃないですかね、
なるほどね。
私のところは災害支援部会っていうのが一つ全国的にあるんですけども、もう一つは埼玉県の NPO の中間支援団体の長をやっておりますので、埼玉県内のですね、いろんな NPO 団体がこうネットワークを組むお手伝い、それでそのネットワークをうまく生かすことによって力を発揮できればいいんじゃないかと、そういうふうに思ってるんですね。特にこういう災害等が あったわけですけども、そういう時に NPO っていうのは阪神淡路の大震災を 契機としてできた新しい、活動団体なんですね。ですからその自分たちのいわゆる何て言いますか、もう真のところが災害だと私は思ってますので、ちっちゃいいろんな活動やってるとお金も足らないし、もうネットワーク広げるのも大変なんですよ、 NPO はね、はいはい、ところがその中でも お互いに協力し合って災害支援をしていって、うん、それがつながっていってるっていうのは実感できるんですね。
そうですね、
うん、で、まあ、埼玉はだいぶつながってきたのかなと私思ってますので、はい、まあ、実は今日目の前にいるんですけども、はい、まあ、東京の方でもね、うん、そういう団体が活動を始めてます、うん、うん、世田谷で星野さんが中心になってねやってるんですけども、はい、そういうで先ほどまでは群馬の桐生でやってますね。で今後そういうところとまたつながっていって、うん、まあ災害だとか支援とかそういうことができるように、また人材もですね、うん、まあ、NPO の場合はいろんなことをやってた人が多いんですよ、ね、ですからそういう人をうまく活用できればいいと思うんですよね。
はい、そうですね、確かになんかいろんな職種を経験されてる方たちがボランティアなんかでもいて、うん、バラエティに飛んでるというかね、うん、でもそれがまた一つのまたアイディアになってね、
いろんなこうブレインが集まってますからね、
可能性がまた広がっていくじゃない、
まあ、教え合ってる部分もあるでしょうし ね、うん、
ね、だから、
うん、お互いに
一つの組織の中でもそういうことがあって、うん、でそういうまた違う組織同士が集まってまた違うそこに、ね、うん、新しいものが生まれてっていうことの、ね、これを繰り返していけばいいわけですよね。
そうですね、
うん、はい、そうか、 NPO っていうのは阪神大震災の後にできたっていうことなんですね。
まあ、阪神淡路大震災でのボランティア活動を契機として、うん、市民に、まあ、市民団体に法人格好を与えようっていうのが、うん、NPO 法の、まあ、成立の、まあ、起源なのね。
なるほどね、じゃあ勉強になったな、
あなたも NPO 法人の理事だぞ
人のこと言いながら頭かいてますけど、はい、でもね、本当松尾さんもその3月11日 の、うん、ね、悲劇の後、うん、もうずっとそのいつも、まあ、合同庁舎でお仕事なさってるんですが、そこにずっと詰めてですね、
う
ん、
そうそう、
もう本当に先ほど山中村上先生のお話もありましたけど、本当にもう根津の毎日で、ね、うん、頑張ってたのを私たちは知ってますから ね、
で電話かかってきておにぎり持ってったりとか、ね、覚えてますけどね、
はい、
で今後やっぱりこの川内村だけに限らず、うんうん、やっぱりこういう活動っていうのは似たようなことっていうのはやっていく計画とか予定っていうのはあるんですか。
そうですね、とりあえず各被災地においては、はい、まあ、その被災地の現地における NPO が立ち上がることが望ましいんですね、
はいはいはい、
ですから最初の段階で、まあ、村上先生のところ今 3.11NPO プラスだとか、まあ、頑張ろう茂木さんのところね、頑張ろう宮城とか、はい、こう自然発生的に NPO が集まってきた、うん、わけですね、組織が、はいはい、でそこに対する支援を我々が行うことによってそこに新しい組織ができて、うん、その組織が動けるように支援するっていうのが中間支援の考え方なんですね、
うんうん、
でただ川内村について言うと NPO っていうのがまあ、NPO 広い意味での NPO っていうのはあるんですけども、うんうん、まあ、NPO っていうのはないということで、まあ、市民キャビネットとして、ね、災害支援部会が直接支援ということになってます、うん、ただ基本的には地元の人と交流人口というか外部の人が一緒になった新しい NPO ができて、そこに対して、中間支援というか大元からの支援をするというのが一つだと思いますね。それと、まあ、実は代々木公園で9月の20区30と NPO 祭りというのをやります、
はい、
これはオール NPO が集まって自分たちの活動を PR しようと。まさに今日の川内復興祭というのは、このテントブースだとかステージのやり方というのは NPO 祭りを持ってきてるんですね。
なるほどね、
うん、だから NPO 祭りのノウハウを持ってますから、
う
ん、やれるっていうところもあるのね。
なるほどね、
うん、それで NPO 祭りに来てる人がさらに、まあ、最初どんなものかなっていうことが入 帰ってくるわけですよ、お祭りっていうのは、うん、だからそのお祭りで仲良くなってその人が、うん、その団体って言いますかね、うん、あの団体を作っていくとかそういうこともよく見てます。そういうきっかけに祭りはなればいいのかなというふうに思ってます。
なるほどね、うん、NPO をまた育てるっていうこともね。
そうですね、で川内は復興対策の先ほあの何週間前に放送させていただいたあの井出さんの話ですと、まだここ700何十人しかいらっしゃらないということなんで、ぜひぜひね、あのやっぱり人が増えることによってね、そういう NPO の活動なんかもまた活性化していくんでしょうから、はい、またちょっと時間かかると思いますけれども、はい、進めていっていただきたいなと思いますね。
はい、今日はね、松尾さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
何を恐れにくんで未来を傷つけるの。気づく。